お便り会でーす。
よ
い
しょ。
今月は、はい、こちらの方に来ていただいております。
近所の酔っ払いの渡辺でーす。
はい、近所の酔っ払いの渡辺さんに来ていただきました。今月もたくさんお便りいただいたんでね、張り切って紹介していこうと思うんですが、一つ目、これ第266回に対するコメントですね。第266回は、ラジオ食堂の忘年会の回だったんですけども、その中に関して、チェルさんからいただきました。いつもありがとうございます。この前、ラジオ食堂で聞いていて、久しぶりにサバ独製麺所に行かれたということですね。サバ醤油そばとサバ寿司セットで1150円、まあということでコメントいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ケンタロウさんは知らないと思いますけども、
これサバですか？
サバですね。青物魚類のサバですね。サバ独製麺所っていうのがね、これ関西のチェーン店なんですよ。あ、美味しいですよ。こういう形でサバ寿司セットとかもあるんですね。
製麺所とサバがなんか関係してるみたいな。
いや、別に。
関係ない。
関係ない。サバの出汁のラーメンを出す製麺所ですよ。
これ関西の人みんな知ってるぐらいな。
ラーメン好きな方だったら全員知ってると思う。
そうなんだ。なんか丼がすごいチャーミングですよね。色が。宗教感があると。
本当ですね。あの、丼が黄色、青、赤のね、トリコロードになっております、
ね。美味しそうだけど。
美味しいですね。魚介系の味です。サバ独製麺所できたのが10年前ぐらいなんですよね、多分。だから、今ってもうどんどんラーメン進化していくんで、だからもしかしたら人によってはちょっと古い味って感じるかもしれない。
これはなんか一時のあの魚介系ブームの流れを組んでるみたいな。
そうですね。はい。魚介系のラーメンずっとブームですもんね、ずっと。
でもなんか一時期もうなんか魚介臭すぎて収束してたみたいな雰囲気ありましたけども。
まだ強いですね、うん。魚介臭すぎてというよりは飽きられたっていうところがあったと思
う。そうですよね。なんかあの魚粉の香りって、何の変化もないじゃないですか、基本的に。
ああ、そうですね。
ね。
いや、今はもうその魚臭さをむしろ強調する方に進んでて、そのラジオ食堂のメンバーの方が調布に住んでて、調布に有名なサバラーメン屋があって、そこはもう焼きサバをそのままスープに入れてるみたいな。で、ラジオ食堂でも、まあ、その時触れましたけども、魚と麺やったかな、魚と麺って書いて、あれとかすごい今人気ありますけど、錦糸町本店の。あそこも、もう、スープ飲んだら、魚の身が普通に溶け込んでるみたいな。
美味しそうだけどね。
美味しいですけど。
なんか魚介系の進化ってそういう方向だったんだっていう、なんか、ちょっと意外な結末、
まあ。魚介系の進化というか、ありとあらゆる、まあ食い物はそうですよ。やっぱ刺激が強く味濃くにどんどんね、進歩していって、ね、まあラーメンは特にですけど。
なんかその身を直接じゃなくて、例えばアラだけで出し取るとか。
いや、でもそれに関しては、もう20年前にブームの時に出てきちゃって、いるから飽きられてるんですよ。
そうなんだ。
なんか北海道で俺アラだしラーメン食べましたね。美味しかったです。
いや、美味しいですよね、絶対に。
なんか魚って感じの味がして美味しかったですけど。
でもなんか食べてみたいですね。サバのだしとかってあんまりラーメンで食べたことないから。
いや、結構入ってますよ。
あ、そうですか。
サバ節が入ってるんですよ、ああいうところ。
あ、そういう感じなんだ。
はい。気づかないうちにいろんなラーメン入ってます、
ね。確かにあのカツオだけじゃあのえぐみは出ないなっていう。魚粉とかってそうですよね。
そうそう
ね。青臭さあるというか。
魚粉は大概サバ節なん
ですよね。
カツオ節と
か。そういやそうだわ。
はい。1150円。いいですね。ありがとうございます。第 266.5 回コメント回です。窓さんからいただきました。いつもありがとうございます。割と新しいポッドキャストも聞きますが、今も昔もポッドキャストやる人は、地方、広い意味でのオタク、中年のうち2つの要素が重なるパターンが多い気がしますと。
出会いがちなのにディスられてますけど。
いうことでありがとうございます。だから、ポッドキャストやる人っていう一つのアーキテクチャーがあって、なんかあるんやね、そういう。
マロさんどういう見方されてるんですかね。
いやいや、あ、で、これ、もともと前段として、はい、僕がコメント会で、ポッドキャストアワードっていう賞は、東京中心すぎるっていう話してて、
あ、はいはいはい。
あの、関西出身のポッドキャストがほぼ選ばれたことがないって言って、
うん、
で、関西はこの調子やったら、福岡の人絶望してんじゃねえのって、もうね、っていう話してたんですけども、マロさんとしては、地方は一つの条件じゃないかと思うんですけど、 ね。
なるほど。
地方の寂しいオタクなおっさんが始めているのがポッドキャストってことなのかな。
ってなっちゃいますよね。ね、それでいいのかみたいな。
いや、まあ、いいのかと言われても、いや、そんなもんなんちゃう
か。丸尾さんなんかすごい上品な高度な遠回りしたディスリーですよ、多分これ。すごく京都の人かなみたいな。
ああ、京都の人。ポッドキャストやる人は、こういう方が多いと私は思っておりますので。
多い気がしはりますね。
大変ようございます。まあでもこれもね、やっぱり、丸尾さんの好みがそういうところなんじゃないかなとは思いますけどね。その、今やポッドキャストって多分満単位のチャンネルがあるんで、ある程度は個人でスクリーニングしてると思うんですよ。丸尾さんはもちろんラジオ食堂聞いてくださってるんで、地方出身のオタクの中年がやってるラジオ聞いてくださってるから、だからある程度その辺で合致してるのかもしれないけどね。
丸尾さん自身はどういう地方の方ですか？
いや、わかんないけど。わかんないけど、一回お会いしたな、はい。この前イベントに来てくださったんで。
なるほど。丸尾さん自身が丸尾さんを語ってる可能性もまだあるみたいな。
まあ、可能性はありますけどね。
物議を醸しますね、
この今後の。お前が、あなたが何も言わなかったら物議醸さなかったんですよ。
ごめんなさい。
あなたはそうです。あ、でも、その、ポッドキャストアワードで、東京中心すぎるって思って、で、昔のやつ見てたら、あ、やっちゃおうかって思って、地方を取り上げてるのもあるかな。思ったのが、農家の分は地方の出身のポッドキャストを取り上げてて、
はい、
アワードの中で。まあ逆に言うと、ポッドキャストアワードにとっては、地方イコール農家やったんですよ、過去。いや、マジマジ。
そんなシンプルな。
マジ、いや、シンプルなんて言っても実際だって、ね、ザ・東京のメディアの目線って感じで。
めちゃくちゃ卑屈じゃないですか、
気分悪かったね、ほんと。まあ俺も卑屈やけどさ。いや、まあ、悪口言ってもしょうがねえけど、そういうもんなんやねって思ってまうね、あれ。
農家以外にも、
漁
師でポッドキャストやってるやつとかいます？
え？はい、今年のポッドキャスターのノミネートが漁師に変わった。
お、ほら、それいいじゃないですか。
いや、農家は、一回ポッドキャスターアワード出禁になったから。
なんで？
それは俺は知らんけど、出禁になっちゃって。
出禁になってないでしょ？
いや、出禁です、あれ。
ポッドキャストアワードが公式レギュレーションとかでもう農家はやらないみたいな書いてたわけじゃないでしょ。
じゃないけど、坂谷の解釈ではできるようになったんですけど、今年は漁師が入ってきました。
ほら、あるじゃないですか。そのうち林業とかも来ますよ。
いや、まあ、かもしれない。うん、まあ、だからこの後漁師がなんかやらかして、漁師ができるようになったら次は林業でしょうね。
ちなみにその坂谷さんの解釈で農家ができるようになったっていうのは、ただいなくなっただけ。うん、それとも、なんか農、きっかけポッドキャスターが炎上したみたいなのがあったみたいな。
あ、その辺の複合要因です。
うん、実際なんかあったんですか。
はい、多くはここでは言わないというか、ノギツアワードを過去回聞いてください。はい。ラジオ食堂ではポッドキャストアワードの話はしません。
ごめんなさい。知らなかったそれ。
いえいえ。タコさんからいただきました。いつもありがとうございます。日本そばだけど北海道では乾麺出す店が少なくないだし、そうなんだ。北海道を一周してたそば好きの知人がブチ切れてたので。コメントいただきましてありがとうございます。いや、この回の時に、蕎麦は生麺が多いよねって話してて、リスナーさんが今から食べるということで生麺の投稿してくださってて、乾麺か生麺で言うと蕎麦は生麺が多いですよねっていう話してたんですけども。あ、そうそう。で、あと、店で出す蕎麦はみんな生麺じゃないですかみたいな話してたんですけど、乾麺もあるよということで、世界は広いね。
なんか蕎麦屋とは、みたいな気分になりますよね。
いや、でもそんなこと言ったかってさ、稲庭うどんだってさ、店で出すわけよ。
あれは乾麺なんですか？
乾麺は。まあ、もっと言うわ、イタリア料理屋は乾麺のパスタ出すじゃないよ。
パスタはちょっとまたゲーム違うじゃないですか。
知らんけどさ、あなたのゲームルールは。
そばとパスタ。同じ語るのはちょっといかがなものかなみたいな。いや、
そうな。うん、まあ、だからあんたのゲームルールは知らんけどさ。でも、本当にね。
でも知らなかった。うん、びっくりしますよ。
だから、麺には、まあ、2種類あって、すべてが新しければ新しいほど美味しいとされる麺と、逆に熟成もいるよっていう麺があって、小麦粉系はね、結構熟成がいるって言われてるんですよね。ラーメンとか生麺で茹でるような店でも、あれも2日3日熟成させた方が美味しいって言われてる。
はいはいはい、そうですね。
で、そうめんとかは、あれはもう典型的に、乾麺でもう10年 熟成させたら最高級品とか言われるんで、蕎麦は早ければ早いほど美味しいって言われるじゃないですか。うん、三立てでしたっけ？引き立て、打ち立て、茹で立てだ。
はいはい、はい。
三立てって言われるぐらいですから、蕎麦に関しては乾麺ってそういうタイプの違和感はありますよね。
うんうんうんうん、
三立てで一番近いものを店に食べに来てるはずちゃうのみたいな、う
ん。これなんか北海道特有の事情があったりとかもするんですかね。
どうなの？
そんなことないか。蕎麦。
それは北海道出身のケンタロウさんが解説すべきじゃないんですか？
俺でもね、北海道で蕎麦食ってる記憶ってあんまりないですよね。
北海道も広いですからね。北海道は、うどん文化、蕎麦文化の二択で言うと蕎麦文化ですね。
ああ、まあそうなるかな、うん。東北はね、明らかに蕎麦ですけどね。
うん、まあ東日本は蕎麦文化なんですよ。
うん、
西日本はうどん文化で。
ぶち切れるってのは、なんか、なんとなく気持ちわかるな、みたいな。ふざけんなよ、みたいな。
いいじゃないですかね。韓国では、インスタント麺出す店とかもあるんですからね、店で。
え、あ、そうなんだ。
プテチゲとか。
なんか鍋の締め的なノリになっちゃうようなのは、そうそうそうそう、まあ、なんとなく許そうかな。
ありがとうございます。中さんからいただきました。仙台出張時にいつも寄ってた駅ビルの立ち食い寿司、確か北新寿司だと思ったら店名が仙台寿司に変わったんだな。ああ、そういう名前変わってたんですね。マイワシ、ナメロウ、キンメダイ、本マグロ、ホホ肉、シマアジ、ヒラメ、カツツブガイ、トド、中落ち、マジ、美味しそうなもんばっかり食べてるな。地酒もいただいて2000円ちょっとで、マジか。
ええー、安い。
安い。で、美味しかった思い出ということですね。ありがとうございます、チェルさん。
安い。
え、嘘。え？だって、地酒飲んでる時点でさ、500円そこで行くわけやん。
行きますね。
そこは1500。いや、だって、なめろうはさ、はい、お寿司じゃないからさ、あれ、一皿がちょっと高いでしょ、お寿司より。だって、普通になめろうと地酒で1000円行っちゃうやん。うん、
まあ、すごい少ない盛り合わせみたいな感じで、1500円。とかいう感じだったら、あるのかもしれない。もうなめろうなんかほんと小指の先みたいなですよね。
180円なめろう、ちょっとみたいな。安いね。いや、でも仙台はね、豊かですから。
うん、まあ海近いですからね、魚介うまいし。うん、
いや、
羨ましいな。
羨ましい。仙台に住みたい。うん、ケンタロウさんは仙台は、思い出あります？
仙台は、まあ、これあんまり人前で言うのはばかられるんですけど、
はい、
日本三大物産地の一つっていうふうに言われてるのをご存知ですか？
いや、知ってるけど、それははばかってほしいな。
もう言っちゃったんで最後まで言いますが、
はい、
なんかそれを実際に確かめに行こうっていうツアーを仲間でやって、で、
アクションですね。
で、牛タン食べて、
はい、
海のもの食べて、
はい、
なんか全部、すごい都市も綺麗じゃないですか、仙台って。
そうですね、仙台は綺麗ですね。う
ん、お酒も美味しいし、
うん、
やっぱりなんか女性はなんかブスの人多かったかな、みたいな。
これは多分東京と比較してるからですよ。東京がレベル高すぎるだけですよ。東京はある種の、品種改良をずっと続けてるようなとこあるから。
はい、ああ、根血根血で。
そうそうそう。だから、うん、まあ、ありきりに言うと美人は東京に集まる仕組みになってて、
はいはいはい。
その中で、ブリードを繰り返しているわけですから。
ああ、東京と比べただけなのかな、じゃあ僕は。
じゃあ東京は、もう圧倒的に美人が多いです。
何の話だっつ
う。いやー、ほんと、うん。悪いのは僕じゃないです。とりあえず、これだけは申し上げておきたい。ということで、第267回に対するコメントでございます。匿名デブさんからいただきました。一枚ありがとうございます。匿名デブさんって方、以前は匿名が名前を得すの匿名だったんですけど、
はいはい、
今回匿名デブの匿名が匿名係長の匿名に変わったんで、ちょっと昇進されたみたいですね、この回。
そう
なんだ。おめでとうございます。
おめでとうございます。
新潟の酒がランクインしていないのは、他県と比べて名酒と言われる銘柄が多くて、票が分散したのが原因かと、かもしれないですね。売上金額、出荷量ともにテレビ CM を打てるような、京都、兵庫の大手酒造メーカー、白通、月桂館、松竹梅、かっこ高橋城に、日本盛り、菊正宗、大関、木桜などなどは、圧倒的な絶対王者。逆に、久保田、かっこ朝日酒造と八海山の新潟二大巨頭が地酒として、それだと戦っているのはロシアくらいなら、前線しているようなもんっていうか、量産しないのが新潟の酒メーカー、いや、酒造のマーケティングだと思う。 京都、兵庫の巨大メーカーに挑んでも品質を落とすだけで得なことはないし、という形でコメントいただきました。ありがとうございます。これどういう内容かっていうと、
はい、
お酒の美味しい県ランキングっていうのがあって、新潟県が1位あったんですよ。でも、僕はこれにダウトって言って、
はい、
じゃあこの2022年お酒が美味しい県ランキングと、2022年人気のお酒ランキングを比較してみましょうと。
あ、
1位、山形県の14代、2位、忘れたけどね。まあなんかそういうのが並んでて、10位内に新潟一つも入ってまへんかなって言って。
なるほど、なるほど。
だから、2022年お酒が美味しい県ランキングっていうのは虚構であるっていう話をしてたんです
けど。坂谷さんはだからあれですよね、最も売れてるものが最も美味しいって考えてるってことを。
いや、人気なんで、それは売れてるじゃなくて、お酒好きが選ぶですよ。いや、まあ僕は何が言いたかったかっていうと、はい、実際飲んでないんじゃないか。
はい、はいはいはいはいはい。
実際飲まずに、お酒どころ新潟とか、
はいはいはいはい、
そういうイメージだけになって、このランキングになってるんじゃない。だから、本当に飲んでないっていう。僕はそうじゃないかなって思った。いや、で、放送内でも言いましたけど、新潟県お酒どころっていうのは、もうまず間違いないですし、大体新潟県の人がお酒好きですから、日本酒好きだ
ね。そうですね。
大体。だから、それは全然間違ってなくて、日本酒圏、新潟ってなどっても全然いいと思うし、やけど人気の銘柄はちょっと現状ないんかな、みたいな。で、この方がおっしゃってるみたいに、久保田と八海さんか。だから二大巨頭が当たり前になりすぎてるんかもしれない。好きな日本酒銘柄ランキングっていうのは、あれはあれで、やっぱり日本酒マニアが投票してるから。言ったら、
想像で走り始めてますから。
まあ、想像でしか言えませんかね、我々は。
坂谷さんはちなみに、日本酒なんか好きな銘柄とかあるんですか？
最近は、酸っぱい日本酒が好きです。
え？酸っぱい日本酒？ケンビシとか、ああいう系ですか？
いや、そういう悪い意味での酸っぱさじゃないです。百姓踊りっていうやつ。
飲んだことないな。
あと、福井の、ああ、名前忘れちった。あって、結構酸味がかなり強烈に強調されてるやつがあって、日本酒の、この話もラジオ食堂でしたな。ごめんごめん。最近って言ってるけど、もしかしたら1年スパンぐらいかもしれないけど、日本酒ってやっぱりちょっと甘いじゃないですか。
そうですね。
僕はやっぱりあんまり甘いのがそもそも好きじゃないんで、後口がさっぱりしたお酒が好きです。
なるほど。
日本酒のあっさりしてるっていうと、本当に何も味せえへんだけみたいなあるじゃないですか。
ああ、上泉水のごとし的な。
ああいうのは僕は全然好きじゃないんですけど。
あ、そうですか。
さっき言ってた、その酸っぱい系っていうのは、味もコクもあるし、酸味が強いんで、後味がスッキリしてるって。
特徴的ですね。なんか日本酒と酸っぱさってあまり結びついてこなかったですけど。ちなみに僕は一番好きなのは、シメハリーズル、新潟の酒ですね。あ、はいはいはい、
そうですね。ケンダオさん、新潟ご出身ですもんね。
そうですね。やっぱり、
さっきから北海道出身って言ってみたり、新潟ご出身って言ってみたり。
まあ、北海道なんだけどね。
出身地はね。
おかちまち、味の笛ってあるじゃないですか。
あります
か。吉池系列の立ち飲み屋なんですけど、やっぱそこは日本酒、新潟の酒ばっかり置いてて、で、やっぱ嬉しいですね、僕。飲み比べセットみたいなのがあるんですけど、はいはいはい、結構いい日本酒、しめはりとか、あと越の完売、久保田、久保田のね、まんじゅだったな、それもいい酒なんですけど、
ブリーチみたいなですね、まんじゅっていうと、
まあ、それはその時あとなんだったかな、八海山とかかな、それぞれおちょこに4つ入ってて、はい、700円ぐらいで全部飲めるんですよ。
あ、いいですね。
すごい安くて、
あ、でその結果しめはり好きが好きになったというか、その感じ。
あ、そうかもしれないですね。しめはりがうまかったな。まあ、これなんか多分坂谷さんの嫌う、ちょっとあっさりめのね。
お酒だと思うんですけど。淡麗と芳醇って言われるんですね、日本酒で言うと。僕はどっちかというと芳醇の方が好きです。
女酒、男酒で言うと。
これ知らん。どういうこと？
なんか男酒っていうのはもう味が濃くて、
はあはあ、
えぐみも残ってるぐらい。
だからあれか。淡麗にあるのかな。男酒がこってりで、女酒があっさり。
あっさりみたいな。京都なんかのお酒は女酒とかいうふうに言われますね。
じゃあそういった意味ではやっぱ芳醇なんで男酒が好きなんだと思いますね。
なるほど、なるほど。
まあでも京都兵庫の大手酒造メーカーもほとんど死んでますからね。だからちょっとね、そこも困ったもんで、特にデブさんがそのロシアとウクライナになぞられていらっしゃるんですけども、いや弱いですよ京都兵庫の大手酒造メーカー。本当今このね、特命デブさんの大手酒造メーカー白通とかさ、月経館とか並べてくれてるやんか、うん、 俺、このうち、どことは言わんけど、一個、大昔営業行ったことあって、
はいはい。
営業行く前に、その取引始める時の表情点とか撮るんですよ。
表情。
予診ですよね。
ああ、なるほど。
あの、予診で、A、B、C、D の D ランクやったんですよ。D ランクっていうのは、
やめたいってよ。
いわゆる、いつ潰れてもおかしくないって。
ええ
ー。ってなって、いや、ほんと、この、ここに並んでるような、あの、めっちゃ有名なお酒。
有名ですけどね。
うん、まあ、どことは言いませんけど、びっくりしたね、あの時。
へ
え。そう、だから。
そこはたまたまってこと、例えばその、高橋酒造とかさ。
かもしれない。いや、まあ、高橋酒造は強いでしょ。
ですよね。
みんな大好き、高橋焼酎作ってますから。日本酒という意味ではです。どこも弱いんです。
うん、
それが日本酒が悲しいとこですね、やっぱ。はいはい。ありがとうございます。ブース D さんからいただきました。いつもありがとうございます。かつやの塩出しカツ丼が評判いいみたいですが、九州では馴染みの弁当の肥大、熊本名物ね。弁当の肥大にはこの煮込まないタイプのカツ丼が昔からあって評判も良いという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
すごいですね。なんかカツ丼に対する解像度が異常に高いというか。
あの、カツ丼は地方ではやっぱり名物カツ丼ありますんで、だから、おそらく、ケンタオさんだって、タレカツ丼、ソースカツ丼ぐらいは、ご存知だと思いますけど、他にもいっぱいあるんですよ。
うん、
僕らが知らないだけであって。このブルースリーさんがおっしゃってるのも、九州にもあるよっていうことです。
なるほどね。白だしカツ丼。
あ、それはカツ屋のね、メニューですけど。ケンタオがで、いわゆる閉じないカツ丼って食ったことないの？
え？食ったことないですね。閉じないって卵かかってなくて、卵は別にあるみたいな感じ。
そうそうそうそうそう。
卵と。
今ちょっと流行ってるじゃないですか。
いや、坂谷さん、カツオとか最近食べました？
食べてる。
体がなんかなかなかついてかなくなっちゃってきて。
閉じないカツ丼はラジオ食堂で喋る食べに行った。
サクサク感が残ってて美味しいみたいな形になる、
ね。あ、まあ、理屈で言うとね。
うん、
まあ、僕はあんまりそうは思わないですけど。
美味しそう。
ということで、九州にもあるよってことです
。なるほど。ありがとうございます。
窓さんからいただきました。ああ、餅好きが雑煮作るとまずい説ありますね。私も子供の頃は醤油ラーメンのスープみたいなのに具はほうれん草で溶けかけた餅浮かべてたのを食べていましたという形でコメントいただきました。ありがとうございます。これ、坂谷が言ってたお雑煮まずい問題ですね。タコさんから、うちの親戚は正月の雑煮的な稲むるちを飲みに来てるからな。わからん。稲むるちって多分これ沖縄料理だよね。
発音的にはそんな感じです
よ。稲むるち。あ、そうだよね。やっぱ沖縄料理だわ。はいはいはいはい。稲むるちを飲みに来てるからな。むしろこれが絆と言ってもいいかもしれない。最低一人二杯は行くので巨大な鍋で作ってもさばける。逆にそれ以外飲んだことがないんだよな。お雑煮自分の家でしか食べない問題ね。はい。イクイ AKA チャンプさんから、お雑煮議論に乗り遅れた感がありますが、うちの雑煮といえば写真のものです。小豆と砂糖ですって言ってコメントいただきましたけど、これは汁粉やんなりたい。まあ、関西弁で言うとおぜんざいというやつですね。
土地土地で、雑煮ってほんと違うので、
はい、
あり得るのではみたいな。
そうですね。はい、ということで、1月雑煮の話題が盛り上がりましたが。
まず餅好きが作った雑煮がまずい。っていう話、うん、餅付けはなんか餅だけ食えりゃいいのかなみたいな。
そう、そうそう、そういうことです。
だからなんか適当な感じで食べちゃうっていう。
むしろ、餅に余計な味付けんなって思ってる可能性すらある。
権利主義者だ。
だから味せえへん餅食わされてもなってなるっていうの
は。あとなんか僕らは思考停止のように餅食って、たり雑煮食ったりし始めてますよね。
あ、はい、
なんか正月だからなんかとりあえず食っとかないとみたいな。
いやですし、さっきも言いましたけども、一種類の雑煮しか基本的に人は食わないんですよ。結婚したら変わるかもしれへんけどね。自分の家の雑煮しか食わないから、
はいはい、
美味しいか美味しくないかって判断つかないんですよ。
はいはいはいはい、はい、
美味しいか美味しくないかって相対的なものですから、だから他と比べない限り分かんない。
そうですね、うん。うん。なんか僕びっくりしたのが昔、その雑煮の味付けって僕の中だと、いわゆる蕎麦っぽい出汁に入ってるようなイメージだったんですよね。
あ、はいはいはい。お蕎麦系ですね。
はい。
蕎麦っぽいっていうことは黒い？
関東風の煮物っぽい出汁に入ってるみたいな。
あ、黒いタイプですね。
醤油、みりん、酒、砂糖みたいな。
うん、
あとは魚介系の出汁とか、うん。でも、ある地域だと完全な味噌汁みたいになってたりとかして。
基本的に東日本は吸い物で、西日本は白味噌とはよく言いますけどね。いや、まあでも、うち の家はおすまし系だったんで、その辺はややこしいですね。
すまし汁にも近、美しいですけどね。
はい、透明なんでね、うん。僕の家は透明なおすましだったんですけども、ラジオ食堂の橋場さん家は透明じゃない真っ黒な、
はいはいはい、
お汁だったとは言ってましたけど、真っ黒というか、まあ、蕎麦のね、蕎麦のおつゆだったとは言ってましたけど。う
ん、最後のは完全にあれは汁粉でしたね。
汁粉でも、まあ、ボケかどう、何か。
ボケなんじゃない、
うん、ちょっと迷っちゃいますよね、あれは。あ、まあでも、それしか食べないっていうとこもあるでしょうから、う
ん、さっき言った、比べないとずっとそのまま先鋭化していく問題ですよね。
そうそうそう、そうなんです。お雑煮に関しては、各家の領分の中で、どんどんガラパゴス的になっていってますよね。はいはいはいはい、だから、もしかしたら、雑煮チェーン店みたいな。
家系ラーメン的なことですか？
そうそうそう。業界の風雲児的な人は、はいはい、餅のチェーン店を作った時に、雑煮ビッグバンが起こるかもしれません。みんな一斉に気づき始めるんですよ。実はまずかったんだ、もしくは逆に、すごい美味しかったんだって気づく人もいて、
はい。
その相対化されるだけで面白いんじゃないかなと思ってるだけです。
そうですね。うん。さっきのとにかくお汁粉の写真とか見てびっくりしたりとかするのはすごく新鮮でした。
うん。そうですね。うん、はいはい。ということでございました。第268回。これ、坂谷といつもの森さんとの新年会放送でしたけれども、こんにちは参加いただきました。こんにちは。ややこしいな、いつもこの人。
出落ち感がね。
森さん会待っていました。ありがとうございます。経営者のお話は勉強になります。YouTube も拝見しました。あの YouTube な。私も YouTuber をやっていますが、はっきり言って収益化は難しいでしょう。でしょうね。お金を稼ぐとなれば方針を変えていかないといけないかも、という形でコメントいただきました。ありがとうございます。ちょっとこんにちはさん言葉選んで言ってくださってますけど、あの内容でお金稼ぐのは無理やでってちゃんと言った方がいいと思います。
こんにちはさんは YouTuber やってるんですね。
ということらしいです。
うん、ね。そこ気になりますよね、少し。
まあ、森さん多分この放送は聞いてないと思うんですけど、僕は仮にプロデュースするんであれば、自分の職業とくっつけて、
はい。
婚活相談室みたいなチャンネル。森さんって、あれなんですよ、自営業で、結婚相談所の社長をやられてて、はい、で、その結婚相談所をやってきた、その20年の経験を生かした皆さんの質問に答えますみたいな。
はいはいはいはいはい、はい。
それで、あと、前も言いましたけど、森さんって結構、男前なんで、かっこいいんで。
はい。
だから顔出しでそれやると、そこそこ伸びると思います。もし俺がプロデュースするではそうします。この放送森さん聞いてないんで、こんなこと言っても無駄ですけど。
職業特性を生かした YouTuber とかって結構、
多いですね、
最近出てて、俺なんか好きなのは、海屋敷バスターズっていうあの YouTuber がいる。YouTuber というか業者なんですけど、
ね、
映像化させてくれたら、費用割引くよみたいな形で、ドキュメンタリー的にね、出していくんですよ。最初から終わるまで、だいたい15分ぐらいの動画にまとまってるんですけど、なんかね、見ちゃうんですよね。
ちゃんと編集されてて。うん、まあ実際は多分、半日ぐらいかかってる。
いや、もう3日ぐらいかかってましたね。とんでもないですよ。ゴミ屋敷。
面白そうですね、
うん。すごい面白いですね。
こんにちはさんもそういうことをおっしゃりたいんだと思うんですけども、もう YouTuber 自体が飽和しちゃって、ポッドキャスターもそうやけどね、めちゃめちゃ先鋭化させていかないと、誰にも引っかかなんてことになってるから。
ああ、それは絶対そうだと思います。
そうそうそう。だからそれこそ、おっさんの雑談 YouTuber で誰も見てくれへんわけじゃないですか。
まあそうですね、うん。何か強烈なテーマとか思考性みたいのが、ある方がやっぱフックは強いのかな、
ね。で、しかもそれに対して、プロであるとか、オーソリティとか、うん、そういうものももう、確実に入ってきてるんで。
はいはいはい。
あ、で、森さんの、今の YouTuber っていうのは、おっさんの休日趣味 YouTube なんで。
はいはいはい。
まあ、それでは回らんでしょうねって思いますけど。
ちょっと吉田製作所的な。
吉田製作所はあれじゃないですか。もうガジェット専門じゃないですか。
まあまあそうですね。
うん、まあ、少なくとも、まあ何かしら方向性はつけないともう無理だと思います
ね。いや、なんか、こんにちはさんの YouTube 活動がね。
ね、ぜひ。
うん。貴殿の今後のますますの。
おいどにメールやめて。はい、ルーさんからいただきました。放送内の写真は、森さん邸のウイスキー棚でしょうか？素敵ですね。すいません、違います。適当なところで拾ったウイスキーの写真です。すいません。坂谷さんの名古屋滞在は旅立ちにまとめたりされないんでしょうか？ちょっと期待してます。ああ、そう？
期待されてますよ。
年末年始、名古屋滞在というか、名古屋と大阪にいたんだよね。
あれ、名古屋にもいましたっけ？
いた。一日だけいた。
ああ、一日。結構馴染みある場所ですよね、確か。
そう。 サウナ富士ってとこ行ってね。サウナ富士めっちゃ良かった、ここ。あ、これは名古屋の数少ない美店だと思います。初めて行ったんですけどね、ここ。
へぇ。
最近リニューアルされたらしいんですよ。いわゆる昭和のおっちゃんサウナが完全リニューアルされて。すごい良かったですね。これ、伏見の、
はいはい、
立ち飲み工事みたいな感じで、
はいはいはい、
最近ちょっと盛り上がってるんですけどね。
浅草の地下街みたいですね。
まあ、そうですね、うん。それに近い雰囲気ですね。で、まあ、いろいろ行きましたけど、まあ、って感じでしたね。やっぱり大阪の方が楽しかったですね。すいません。こういう言い方すると角が立ちそうですが。あ、そういえばさ、ケンちゃん、大阪に指紋屋ができたよ。
これ指紋屋じゃないですか。
びっくりして、これしかもさ、あれやね、ジャンジャン横丁。
うーん。
新世界のジャン横に指紋屋ができてて、びっくりして。
なんか、安いグルメで、関西に輸入できるものって指紋屋ぐらいしか確かにないかもな。
バンパイアと指紋屋。
でも大阪で戦えるのか、すごいな、指紋屋。
あ、指紋屋っていうのは、西東京にある居酒屋チェーン店です。安くて美味しいですね、指紋屋は。
いいですよね。
はい。うん
関西でその看板見ると多分ほっとしますね、僕はね。
ああ、そうそう。しかもね、うん、ジャンジャン横丁っていうザ大阪のね。
ですよね。
中に指紋屋があると。
いじめられてないかすごい心配だね。
何やと思ってんの、お前は。
大阪の人は東京の人いじめるん
まるっとすべてあなた方に返されてる。
また始まっちゃう
わ、ね。鏡を見て言いなさい。ということで、名古屋滞在は旅出しにまとめるんですかね。はいはい。気が向いたらですね。ありがとうございました。ここからはその他のコメントです。放送会じゃない。リソさんからいただきました。いつもありがとうございます。いやー、よかった。情報を見てすぐ競馬飛ばして、明代うなととえ。これ、明代でいいんかな？名代かな？わかんないけど。つくない頼んだ、うな飯ギガ増し、1100円ご飯大盛り無料、おしんこセット220円には、肝水もついてる。あー、はいはい。うな飯ギガ増しね。うなとと定期的にやってるよね、これ。
なるほど。
これ、キャンペーンやってるのに。1100円でうなぎが死ぬほど乗ってるやつ。若干癖のあるうなぎの細切れに山椒を振って囲んだ。やはり、うなぎの旬は冬という形でコメントをいただきました。ありがとうございます。
これうなぎの人工養殖が開発成功してたじゃないですか、この間。
ああ、そうやな。
あの情報がなかったら僕はちょっと怒ってましたね。
あ、反 SDGs や。
はい。ギガマシだとみたいな。まあ、今、人工養殖がもう完成したんで、問題ないです。
いや、ケンちゃんね。
はい。
人工養殖っていうが、成功したっていうのは、
はい。
あくまでも成功しただけの話であって、
はい。
それを商業に乗せることができたらようやく解決なんで。
で、それはもっと先だと思いますよ。おそらく10年とか。
だいぶ先の話だと思いますよ、それ。
まあ、ただなんか種の保存は担保されたので。
担保されてんのかな？
人工的に増やすこと可能だと。
そうそうそうそうそう。だから、あれよ、アポロ何号かがさ、初めて月に着いたのと同じレベルの話やからさ。
そうですね。
だから我々が月に行くのいつやって話、うん、そんな。
まあまあ、でも月に一回行ったんでね。
まあ、そういうことや。だから。うなぎを完全養殖できることが分かったわけであって、それが継続的にできて、それがコストに見合う仕組みにできるかどうかっていうのは全く別問題だ。
まあもちろんもちろん。
だからまだ全然安心できるような。
だったらこれダメですよ、やっぱこんなハブちゃん。ギガマシとか何やってくれてるんですかって。しかも1000いくらでしたっけ？すげえ安くないですか？
1000円。
とんでもない。
いや安いよね。
安いと思いますよ。
1100円安い。素晴らしいなぁ、もう本当。
でもなんか実際天然のうなぎの稚魚は、なんか最近すごい豊漁らしいですからね。
あ、そう
なの？はい。そのなんか漁獲高に応じて食べていくってのがいいのかな。
いやいやいやいやいやいや。単にギザギザしてるだけの話やからさ。
まあまあね。
グラフがな。上がったり下がったり
してる。うお、そうですよ。
やってるだけだから、移動平行線とか確実に下がってるわけやから。30年前の水準まで戻しましたって言うんやったら、おいってなるけどさ。そんなんじゃないかって。
なんかいいですね。坂谷さんのポジションがなんか分かってきたというか。
いや、まあね。まあでもね、一回ぐ
らい。いや、もう、うなぎのうまさはね、僕もよく知ってますよ。本当にうまいと思います。
うん。いや、僕のスタンスとしては、ちゃんと食べてたらいいと思いますよ。僕が嫌いなのは、土用の牛の日に、
はいはいはい。
バカ騒ぎするのは気に入らんだけど、食いたいわけじゃないのに食ってるとか、廃棄も当然あるし、
はいはいはい。
で、あと、一年の需要を一日に集中させることによる弊害って、僕は想像つかないけど、絶対あると思うんだよね。
ロスはあるんじゃないですかね。そうそう、そういうロス。ルーチ化しないロスみたいな、ね。
そう、そういうロスが確実に発生してるから、うん、あれはあかんでっていう状態
で。もう頭の中で恵方巻きがぼんやり浮かんでるような状態ですね。恵方
巻きは別に絶滅せえ。あかんけど、あかんけどな。まあだから、好きな人が、ちゃんとした店で、美味しいと思って食べてるのは、もうどこでは全然 OK だけど、それは。
うん。
うん、と思うけどね。はい、豚尾さんからいただきました。いつも、お世話になっております。坂谷一同のミッドナイトパラダイスとか言われると、ラジオ食堂かって思ってしまう。コメントいただきました。ありがとうございます。こんなラジオあんの？
なんかいい感じの番組っぽいタイトルですけどね。あ、ほんまや。ミッドナイトってついちゃうとなんかいいよな。
本当は坂谷一同のミッドナイトパラダイス。
珍しいですね。名字が一緒って。
うん。坂谷さんすごい少ないですからね。坂谷一同のミッドナイトパラダイスは、フェイク。だって。
フェイクなんだ。
高濃度のフィクション成分を含む。フェイクでって。
え、どういうこと？
もうわかんなくなってきた。わかんないわかんないわかんない。何あ、書いてるわ。坂谷一同のミッドナイトパラダイスは架空の番組ですって。これ盛り上がってたな、最近。この話。知らんわ、俺。去年の年末年始に、このテープ持ってないですかっていう番組が BS 系統で放送されたんだって、うん。で、これがモキュメンタリーらしくて、モキュメンタリーってね、ドキュメンタリー風のフィクションをモキュメンタリーって言うんですけどね。で、このテープ持ってないですかっていうドキュメンタリーを装ったホラーと。で、その中に坂谷一郎のミッドナイトパラダイスっていうのがあったんだって。
面白い。
面白いな、みたいな、これ。どこで見えんだろう ?BS 系統だから、もう見えないのかな見えないかもしれませんね。まあ、架空の番組らしいです。のみのみさんからいただきました。いつもありがとうございます。鹿児島市内に松屋来た。あら、本当ですか？おめでとうございます。複合店なのでオペレーションが落ち着いてからですね。はいはいはいはい。それまでは、愛田の松屋か、薄木の松の屋に行かれるということですね。はいはい。まさとさん、サンダヘタデエディを聞いていました。福祉の恩恵、交通費は目いっぱい受け取うよという形でコメントいただきました。ありがとうございます。あ、松屋できましたか？おめでとうございます。で、複合店っていうのは、多分、松屋と松の屋の複合店じゃないですかね。最近増えてますよね。
松屋がない場所があったんだ。
鹿児島の話ですけどね。松屋、松の屋、毎回食後複合店。最高じゃない、こんなの。
バッティングしないのかな？
まあ、多少はバッティングするでしょうね。いやー、でも最近ですね。最近、マイカリー食堂が、どんどんココイチを潰していってるっていう説があって。
僕なんかマイカリー食堂って今初めて聞きました。
上野にある。マイカリー食堂がね、今すげー増えてて、それと同時にココイチの店がどんどん減ってるっていう。
これ複合店って全部同じ松屋系列ってこと
ですよね。
あ、そうですね。
もちろん、もちろん。
松屋がカレーを潰してるっていう。
いや、じゃなくてココイチな。カレーという文化を潰してるんじゃなくて、ココイチカレーを通して。
あ、はい、ココイチ。
昔からココイチに恨みがある坂谷としては痛快な気分です。
何があったのか。
名古屋住んでた時に行きたくもないココイチに何度もお電光された苦い記憶がある坂谷としては、本当開催を叫びたい気分ですね。そうですね。はい、はい。ありがとうございます。こんにちはさんからいただきました。ありがとうございます。富士蕎麦と勝谷が並ぶ聖地、代々木という形で。まあ、聖地ですけどね。確かに。これね。カツヤと富士蕎麦が並んでる。俺、富士蕎麦にそんなに思い出ないかな。
富士蕎麦って意外と高機能じゃないですか。
あ、まあ、そうですね。高機能であることは、まあ、思いますけど。やっぱり僕はカツヤと天下一品が並んでた聖地ってなりますけど。
好きですもんね。
カツヤと富士蕎麦だと聖地かって感じになっちゃいますね、僕の場合。
みんなのそのなんか、聞いてみたいですね。何と何と何が並んで
た
ら。3枚カード配るんで。書いてこいと。
そうですよね。いや、だからさ、富士蕎麦さ、カツヤの隣なのにさ、店の前の広告、ちょっとカツ丼を押しすぎじゃないでっかくカツ丼って。
そこはだから、カツヤが横に来たから、そうならざるを得ない。
いや、その、券売機の上にもカツ丼ででっかく書いててさ、うん、バッチバチじゃないですか、これ。
バチバチですよ。
いや、別に被らない選択肢あってもいいじゃないですか、全然。
蕎麦を押す
と。お前、蕎麦屋やろ、大体。
いや、富士蕎麦は蕎麦屋じゃないですよ。もはや
総合和食店、
はい、うどんとかしっかり売ってますし、
うん、まあまあまあね、そうだよね。
これやっぱカツヤが後から食ってやろうみたいな感じで入ってきたっていうことですよ。
まあそうですね。富士そばの方が古いでし しね、普通に考えて。いや、でも富士そばはもうちょっと、なんか、バチバチでやるというより、自分の強みを生かした方がいいんじゃないかなって思っちゃいますね。カレーとそばセットみたいな方で。
まあね、カツ屋にはカツで、なかなか勝てないだろうなと思うな。
まあでも、そういうのも結構あるけどね、富士そばの、ふにゃふにゃに煮込まれた、とんかつの方が好きとか、結構、言う方いらっしゃるので、
う
ん。
そうですよね、独特。だしもやっぱちょっと独特ですもんね。
そうそう。だからまあ、必ずしも勝てないとは思わないけど。
でもやっぱなんか喧嘩売られたら、一回は戦うみたいな。
あるんですかね。食いそばの謝罪として。
投資みたいのが感じられる。
隣にマクド来たら別に戦わないけど、自分とこのメニューがある店が来たら戦うみたいな。
そうです、そうです。一回は。
かな、はい。ありがとうございました。はい。大友香さんからいただきました。いつもありがとうございます。カツヤ、全力飯、牛すき焼きとチキンカツの合盛り丼、プラス豚汁、貝原ユーザー曰く、最も牛肉をまずく食べる食い方、&この丼汁の味、ああ、そうですね。ありましたね。のすき焼きだけど、この甘辛く濃いめの味こそすき焼き。前の牛丼のカツ丼のハーフ&ハーフよりうまい。ああ、そう？やゆう系のミックスとじ丼より好みという形で、コメントいただきました。ありがとうございます。大友香さん、珍しく絶賛ですね。今回は美味しかったと。牛すき焼きとチキンカツの合盛り丼ですけども、ね。味濃すぎて、後半食べ飽きて自分がちょっと思い浮かんでしまうっていうところですけど、作家には。ただ、五反田にカツ屋ができるんですよ。
はい。
3月の最初に。だから、僕、このラジオ食堂内で、カツ屋の全力飯を食べずに済ます方便として、なかなかカツ屋行けなくてさが通用しなくなっちゃうんで、これ
。できちゃいますからね。内緒にしとけばよかったのに。
もうすでに、リスナーさんからもそういうね。
情報
来てますんで、もうバレちゃって、そういうんじゃないですか。いただこうと思いますよ。
このなんか、貝原雄さんを一回引用してくるってのはなんか、どういう保険なんですかね、これは。
いや、これは保険も何も、晴天ですから、美味しいのは。我々、食べ物の味を語る、
はい、
職業じゃないですけど、ものとして名乗る以上は、美味しいのは全ての前提に なってるわけです。美味しいのはこう言ってるけどもって最初につけないと、喋る資格はないんですよ。
ああ、なるほど。
わかります？
何も知らない奴が何か話してもね、しょうがないですからね。
そう、うん。少なくとも、美味しんぼと飯花刑事立花ぐらいは呼んでないと、喋る資格がない。
なるほど。納得しました。
納得しました、はい。で、有名なんですよ、この、やっぱり、美味しんぼのすき焼きのエピソードって。すき焼きとしゃぶしゃぶは、この世で一番肉をまずく食べる方法だって、貝原ルーナが言うね。
はい。
有名な会があるんですけども、すき焼き食べながら、美味しんぼで、ああ言ってたけど、うめえな、すき焼きとか言って食べるのが、美味しんぼファンのスタンダードみたいなのがあるんで。
なんかその貝原ユーザーに後ろめたさも感じつつでもうまいみたいな感じがすごい良かったなっていう。
ありがとうございます。のぼさんからいただきました。アニメ系某ポッドキャストを聞いて知った原作者が以前ハマったアニメのあの人だったので見た作品と設定が時代劇、今年となると見ないわけにいかんでしょう。の作品、リベンジャーのことでしょ多分。あれね、ウドブチゲン原作のリベンジャーっていう作品が今アニメでやっててね。確か仕事人ものでしたね。
ネットフリックスとかでも出てましたよね、確か。はい、確か、
うん。いや、この2作品。いや、違うか。リベンジャーとあともう1作品か。この 2作品、アニメ界で北谷さんとオンちゃんが取り上げてくれるのかなという形でコメントいただきましたが。なんなんこれ。言えよ、そういうことは。いや、だってさ、これってさ、はい、取り上げてくれるのかなって書いてあるってことはさ、
はい、
取り上げてほしいんでしょ？
ものすごくだから問われてる感じですよね。
そう。取り上げてほしいんだったら言いなよ、そういうことは。
それはやっぱ恥ずかしいんですよ。
まあ。
もうなんかここまで言えばわかるだろ？そうそうそう。みたいな。
いや、ちょっとごめん。俺、1作品やと思ったけど、2作品言ってるな、この人。一つは多分リベンジャーですね。ウドブチゲン原作に。
そっちは時代劇の方ですか。
うん、
もう一方は全く、推理する材料がないというか。
そうですね。原作者って感じ。
ポッドキャストの出どころもなんか調べないといけないみたいな。
まあだから、ノボさんが昔ハマったアニメを全部リストアップして原作者をね、チェックしていたらわかるかもしれないけど。いや、まあ知らんけどってなるけどさ。
まあでも多分、今、ある一定の話題になってる作品なんじゃないですかね。
かな知らんけど、うん。うん。あれかなやっぱ、お兄ちゃんおしまいかな
正解が知りたい。
今めっちゃ話題になってるよ。クソ変態アニメ、お兄ちゃんが、大好きな妹がお兄ちゃんのこと好きすぎて、
うわ、
お兄ちゃんに一服持ってお兄ちゃんを女の子にしちゃうっていう恐ろしいやつ。
もう何回りもし始めてる感じの、設定がもう3週半ぐらいしてる感じですね。
新しい時代やなって思うよ、
ね。回りすぎると面白く感じますよね、そういうものもね。
もうね、キャラクターの気持ちを理解できるもんね、もうそこまで行ったら。
モダンアートみたいになっちゃってね。
いや、でもこれが今すごい人気でさ。
へ、
いや、なんか俺知らんかったけど、その、お兄ちゃんおしまいっていう、漫画作品、
はい、
まあ俺、そのタイトルは知ってたけど、まあつまんねえなって思っててんけど、うん、実は、ドイツでめちゃめちゃ人気あるらしくて。それこそ、チェンソーマンとかワンピースと同じぐらい人気らしい。
なんか彼らの非近戦に深く刺さる何かが、
あったのか
な、あるんですかね。なんか、デカルトとか犬殺しまくってたし、みたいな。
いや、そう。だから、そもそも、お兄ちゃんおしまいって言われても、俺ら全然、はぁって、なんでそんな漫画アニメ化するのってなるけど、うん、グローバルレベルで言うと、もう明らかにペイする期待の新作と。
ああ、はいはいはいはいはい、
うん。海外でめっちゃ人気だった。
うんうんうん、面白いですよね。そういう僕らの価値とは全く違う価値があって、
そうそうそうそう、あのもうだから僕らにとってはチェンソーマンとかもう明らかにある待望のアニメ化っていう感覚と近いね。
うーん、むしろなんか彼らの方こそ何のバイアスもなくいろんなものを見てくとかそういう作用もあるんじゃないかな、
ね。あ、まあそれもあるでしょうね。うん、だからあの自国民がさ、そんなクソ変態盗作した話書いてた気持って思うけど、うん、
なりますね。
アジアンがそんなことを書いても、うん、まあアジアンだしなって、
なんかそうそうそう、国境とかカルチャーの違いがの全く自分にはない全く別の世界のものっていう見方ができるっていうのは実際あるでしょうね。そうそうそう、ね、
ジャップはしょうがねえなみたいな感じ。ジャップはやっぱこんなこと考えるからな、ジャップは気違いだよとか言って、
言い訳にもなりますからね。俺たちがないっていうね。
そうそうそう。そんなこと言いながら大好きみたいな。あ、どうかもしれないけどね。
面白いな。
うん、まあ、だから、はい。お兄ちゃんおしまいと、リベンジャーかな。
ですね。
ノコさんが好きなんですね。はい、はい、はい。ありがとうございました。タコさんからいただきました。坂谷さんはサイキッカーだったのか、ワイトネットラジオ界隈多いよね、過去多分。そうですよ。ワイはまだダウンロードした放送ファイルは残っているという形でコメントいただきました。ありがとうございます。昔、ウィニーとかでいっぱい流れてたもんね、サイキック。
え、サイキック？
サイキック青年だ。
知らない。
うん、ごめん。知らんと分かってて言ってる。まあ、前もなんか、ケンちゃんにお話は気にするけど、
うん、
俺が中高生の時やってた、伝説の関西のラジオ番組。
うん、ああ、なんか、ちらっと聞いたな。
でも、タコさんね、ちょっとそれは、訂正というか、補足させていただきたいんやけど、ネットラジオ界隈多いよねというより、あの時代のラジオファンは、みんなサイキック青年団聞いてたんで、だから、その、ポッドキャストをやってるやつは、サイキック青年団から影響を受けてるんじゃなくて、それより大きい母数の、ラジオファンのほぼ全員が、当時はサイキック青年団ファンやったから、
うん、
どうしてもやっぱり、あ、ポッドキャストやってるやつ、サイキッカーばっかりやなってたんだ。
なるほど。
昔は本当お化け番組やったから、あれって、うん、東京のラジオファンはみんな伊集院に聞いてるよねぐらいの感じ。
まあそうですよね、
うん、だから多分東京のポッドキャストやられてる方も、うん、まあ AM 思考 FM 思考はあるにしろ、おそらく 99% 伊集院に聞いてたと思うんやけど、
うん、
それと同じような感じで関西出身でポッドキャストやってる人もほぼほぼサイキック青年団を聞いてる、ね、
サイキック青年団のリスナーはサイキッカーって呼ばれてた。
あ、そうそうそう、
なるほどね。
そうなんですよね。懐かしいですね。
タクオさんもそうだったって感じだ
かもしれないですね、
うん。ダウンロードしたって書いてあるもんね。
そうです、そうです。ありがとうございます。バクダ358さんからいただきましてありがとうございます。渋い男の頭の中は、伝説の食漫画泉正幸、かっこいいすき焼きスペシャルドラマ化竹内力が主演。コメントいただきましたが、竹内力が主演なの。かっこいいすき焼きっていうのはですね、くすみ正幸の原作で泉春則が作画やったかなの、あの、漫画作品で、くすみ正幸ってあれなんですよ、うん、あの孤独のグルメの原作者の方で、
はいはいはいはい、
でまあ似てるような感じでかっこいいすき焼きっていうのはどうすればがっついて見えないようなすき焼きの食べ方ができるかみたいな、
うん、
ね、相変わらずのくすみまさゆきの食べ物に関する重箱の隅みたいなそんなまあ有名な漫画作品なんですけど、それが
これは漫画作品
漫画です。かっこいいすき焼きが。で、それがテレビ東京か？テレビ東京だろうな、どうせ。テレビ愛知だ。テレ東系かテレビ愛知ってことは。が、スペシャルドラマ化されるのか。あのね、でも、俺あんま期待してなくて、くすみまさゆき原作の漫画、今まで結構ドラマ化されてるんですけど、
はい。
成功してるのは孤独のグルメだけなんですよ。だから、例えば、花のズボラ飯とか、
はい。
あと、食の軍師とか、いっぱいあるんだけど、全部こけてて、くすみまさゆきだったら、あの、孤独のグルメでヒットしてるから、うん、ヒットするよねってみんな思いがちやけど、でも実際は逆で、くすみまさゆきものは基本的にこけてるのに、孤独のグルメだけ例外的に成功したっていう方が僕は正しいと思う。
なるほど。
で、あともう一つあるのが、孤独のグルメっていうのは作画谷口二郎なのよね。
はいはいはい。
写実的なタッチで、でそれがやっぱりドラマ化に向いてるわけですよ。
うんうん、
でこのかっこいいすき焼きっていうのは泉春乃の映画あかんとは言わんけど。
うん
まあ、ちょっとやっぱ漫画っぽいんですよ。で、その泉春乃、くすみまさゆきタッグの食の分子っていうのがあって、それのドラマ化が失敗してるんで、あ、ごめん、失敗してるっていうのは坂谷の主観ですけど、あの、いや、でもシーズン化されてないから失敗だよね、あれは。失敗してるんで、だから、僕の印象では、漫画的な作品をドラマ化すると、
はい。
やっぱり日本のテレビドラマ特有の寒いノリが出ちゃう感じですよ。僕あれが嫌い。
なるほど、なるほど。
僕はね。
うん、でもなんか竹内力はなんか実写が漫画っぽいというか、
まあね、
あのアニメっぽいみたいな。
なんかでも、竹内力が、うん、まあすごいいいと思うんですけど、こういうコアモテの方を主役にするのはいいと思うんですけれども、なんかもう竹内力が出てきた時点で、なんか安い笑いにしたいんやなっていうのがあるやん、やっぱ。
竹内力出た時点で作品名竹内力になっちゃうみたいな。
そういうとこもあるし ね, ね。まあちょっとまあ見ますけども、僕はあんまり期待してないです。ブルース・リーさんから、回転寿司などの一連の迷惑動画被害についてラジオ食堂ではどう取り上げるのでしょうか、うん、あんま取り上げるつもりないんですよ、実際のとこ。単にバカなガキのいたずらってことだけで終わらせずに、卓上の備品や政府のサービス品などの声からの相方などを話してもらいたい。
おー、じじ
い。おいおいおい。
急に。いただきたい来ました、
もらいたい。あ、そう。あんまもう取り上げる気もないんだよね、俺。多少は取り上げるけどさ、ガッツリ喋る気もない。
興味ないっていう感じですか？
興味ない。前もさ、ラジオ食堂は歴史あるインターネットラジオ番組なんで。
はい。
あの、こういうさ、バイトテロ、昔あったよ、バイトテロとか。
ああ、まあね、蕎麦屋とか。
インターネット、そうそうそう、そう、うん、SNS でさ、あの、若者がバカやって、それで店に迷惑かかって賠償みたいな話。
はいはい。
もうやってるからもう、もう、いいんその話。
なんかでも昔と今回明らかになんか、世の中の反応、あ、でも昔もまあ、
まあでもちょっと今の反応は昔よりちょっと過剰というか激しいですね、
うん、これどっちかっていうと食っていうものの問題っていうのはなんか SNS そのものの問題というか、ちなみに僕の知り合いの、まあ、ここら辺でおでんの屋台やってる人がいて、
あ、はいはいはい、
で最近その屋台にフリーの、うん、あのピクルスみたいの大根の皮を作った、うん、端材みたいので作ったピクルスなんですけど、うん、自由にやってねってやってたんですが、
うん、
今回のそのバカッターの炎上を見て、
はいはい、バカッターじゃないですか、バカスタグラムの方です。
あ、バカスタ、バカティックトッカーみたいな。バカスタグラム。ごめんなさい。
バカスタグラム。
ごめんなさい。なんかその一連のそのペロペロ事件 を見てですね、
うん。
アクセスできる食べ物をやめましたね。
ああ、なるほどね、うん。なんか今、いろんなとこで言ってますね。吉野家の
紅生姜
なくしたとかね。
うん、
あと、餃子の生姜タレをなくしたとかね。
あ、
まあ、ニュース界でちょっとだけ触れますが、そんなガツリは触れません。もうなんかもう、アホ腐って。
うん、
もうすべて今そんな感じで思えて。なりますよ、
うん、まあ、食べ物はあんま粗末にしないでほしいなぐらいかな。
うん、そうだね。いや、どっちかといえばさ、やっぱりケンタロウも、うん、まあ、坂田にもスラム育ちじゃないですか。
そうですね。
だからやっぱり今の日本の衛生観念っていうのは異常に移るとこがあるじゃないですか。やっぱスシローでガキがペロペロしてたのを見てさ、信じられない、もうスシローに行けないとか言ってる感覚っていうのは、やっぱなんか僕らの感覚とは乖離してるなって。
やっぱなんかコロナとかも結構色濃く影を落としてる感じはしますよね。
だ から、コロナに感染しちゃうじゃなくて、コロナによって除菌する癖とか習慣っていうのがついた上で、うん、そもそもグローバル水準で言ったら、異常なぐらいに綺麗好きだった日本、もともとね。
はい。
それが、さらに異常なレベルに達しちゃってんじゃないのっていう。
なるほど。
感じは思うな。東南アジアでさ、あんなんが出回ってもさ、株価動かへんやろと思ってもな、それ
。まあね、普通になんかハエとかくっついてますからね。日本特有なのか。
日本特有なんかなって思っちゃう
な。なんかその衛生関連とは別のアプローチの人もいっぱいいるような感じはしましたけどね。
まあ、あとはね、株価が下がったっていうのは、あれはロボット売買でしょっていうのもあるしね。
うん、
あれを見て、スシローの経営がまずいって思った投資家なんておらへんと思うねやんか。
あ、
機械的に売りが入って、うん、で、それに従って他の投資家をやべっつって売ってるみたいな。この話は深刻にこれでスシローの経営に悪い影響があるとか思ってる人おんのかねって思う、うん。
実際にあれを見て、なんかちょっと行くの気持ち悪いっていう風に言ってるやつはいましたね、現実に。
まあ実際いるけどね。でも逆に最近はお客さん増えてるらしい。
だから、
あんだけそのニュースに取り上げられたから、寿司を食いてるなって言われてみんな言ってるらしい。
炎上マーケティングっていう風に言われてるところもね、なんかあったりとか。
まあそういうのもあるけどね。はいはい。まあということで、一応ニュース界でも取り上げますが、あんまりガッツリは取り上げません。はい、リュウさんからいただきました。いつもありがとうございます。坂谷さん、そしてラジオ食堂のメンバーの皆さん、こんにちは。リュウと申します。皆さんが次に来る SNS 映えしそうなスイーツは何だと思いますか？俺らにそんなもんわかるわけないやろ。
落ち着いてくださいよ。
ケンちゃん、その次に来る SNS 映えしそうなスイーツ何だと思います？
脳みそ空っぽにして考えると、はい、タピオカの次はナタデココっていうこの二つのループが決まっているので。
なるほどね。私はリンゴ飴だと思います。知りませんでした。リンゴ飴専門店が都内にいくつもできていて、私も何回か食べたことがあって割とハマっていまして、昔の屋台のリンゴ飴より格段にリンゴの味が良くなっていて、フレーバーも凝っていていろんな味があります。SNS や各種メディアに取り上げられつつあるようです。ただ、そこには、リンゴ飴専門店の先駆者 VS SNS 戦略にお金をかけた後発事業者の熾烈な争いがあるのです。先駆者はコムダムール東京、後発は大観山キャンディーアップルというお店です。私の目から見たら後発の方が勢いがあるように思えて、違いないね、世の中。そして先駆者の SNS の使い方下手くそちゃうというようなアカウントもありますと。
へぇ、リンゴ飴か、全然認識なかったな。
で、これ見たらですね、まあ、確かにね、すげえ美味しそうで。だから昔ってさ、姫リンゴ使ってたやん。
はい、ちっちゃめの。
ちっちゃめのね。うん、俺あれ、人生で一回も食ったことないんだけどさ、ガキの頃、あれ食いたいって、おかんに言ったら、あんなつばなみも食うな、言うて、食わせもないのかとかさ。
今になるとでもその大人の気持ちちょっとわかりますよね。まあ、
美味しそうでしょ、これ。
いや、うまそうですし。そう。
だから、ちゃんとしたリンゴに、そこまで甘くない、はい、上質な砂糖をコーティングしてるとか、はいはい、そんな感じっぽく、これすごい美味しそうだね、と思ったんだけど。
ちょっとね、リンゴ飴の認識は俺なかったんですけど、うん、なんかスイーツっていうものをちょっと拡大して、うん、例えばお菓子っていうものを全般にすると、多分ね、グミとかキャンディー系は結構来てるんですよね。グミとかキャンディー。
前から来てません。
あ、本当ですか。
なん
か
最近サーに来てます。
ね、専門店とかが、見た目もね、かなりポップなのがね、多くて。
防波のミーグーでしょ。
そうです。
防波のミーグー昔からあるじゃないですか。
いや、それとはまたちょっとなんかもうより、韓国系のお菓子として輸入されてたりとかするケースもあったりとかするんですよね。多分あのあたりはもうちょっと行くのかなってのは思ってました。う
ん、なるほど。で、このポムダムール東京って先駆者、新しいリンゴ飴を開発したとこらしいんですけど、はい、まあ今はね、大観山キャンディアップルっていう後発店というかパクリ店の方が、売れてますという状況らしくて、で、このポムダムール東京としては気分悪いわけじゃないですか。なので、
そうですね、
アカウント名が戦うポムダムール東京って。
これ一番 SNS でやっていけない戦略ですよね。うん、特許取得したりしてもう、
やめとけ。
余裕ないよ。
やめとけってそういうのがさって。そう。だから一緒にね、 このリンゴ飴の文化を盛り上げていく仲間ができて我々としては嬉しいです。一緒に共同共演してやっていきましょうって。言わな、そういう時は。
そうだよ。何少ないパイをさ、二人でさ。
な、ここの中ではそらもう腹渡りにくいかってもわかるけどさ、俺だって。
つつけよ、余裕なさすぎじゃん。
うん、ちょっと。いや、まあ、ムカついてさ、大観山行ってね、厄介な客を送り込んで嫌がらせ してもいいけどさ、でも、SNS 上は戦ったらあかんよって、
ね。変な空気になっちゃうじゃん、業界が。
そう、
ね。もうそこに参入してくる新規リンゴ飴業者なんかも、相当少なくなるし。
ああ、なるほどね。そうしてもある、ね。
で、マーケットが渋まってくし、せっかく起ころうとしてるのに。
そうそうそうそう。
道行く誰かが常に買ってくれるような状態みたいなのが欲しいんであれば、やっぱ、そのまま広げるべきじゃないですかって。ちょっと今、返信しといた方がいいっすよ、坂谷さんって。ツイッターアカウントに。
そう。いや、でも、ケンタロウいいこと言うな。そうそう、そうなんだよね。だから、それこそ、めちゃめちゃ大手メーカーとか、コンビニとかでさ、このリンゴ飴を作るようになって、みんながこれを食べている状況になったら、実は元祖ってあそこらしいよって言って、そこで株がガーン上がるんじゃないですか。ね。
ね。もう、そんなつもり一切ないぐらいの特許の取得。祝特許取
得。俺しか作れないんだ。
すげえポップなリンゴ飴。名の写真が全然穏やかに見えない。
そうだね。いや、気持ちわかるけどさ。
まあ、撮ったとしても、寝かすくぐらいな感じでいいんじゃないですかね。
うん、まあでも、このリンゴ飴確かに面白いですね。お土産とかね、本当いいかもしれませんね。
ああ。よくお土産で単純なフルーツとか持ってくるじゃないですか。うん、人にあげたりとか。
ああ、でもごめん。結構消費期限早いね、これ。
まあ、生物ですからね、基本ね。
ケーキみたいなもんか。だから、このツイッターの方がさ、2月8日にあげられてる写真で、消費期限が書いてあって2月10日かって書いてあるから本当に生菓子だね。
そうですね。うん、
まあそりゃそうか。まあ、
花みたいなもんでしょ。
手土産はちょっと難しいな。まあでもいいですねこれ。うん、はい。勉強になりました本当。
全然知らなかった。
知らんよもうこんな話ね。はいはい。ということでございます。はい。ラジオ食堂へのコメントは Twitter ハッシュタグラジオ食堂かブログに対するコメントか坂谷への直接メールで受け付けております。よろしくお願いいたします。
はい。
君の夢をまた